7月3日月曜日です。7月がスタートしました。
はい、
まずは今月のお題からお願いします。
考えました。
何でしょう。
野球。
野球、
うん、
うん、夏が似合うスポーツ。
そう、ほら
ですね。
大谷です。
もう大活躍です、ね、海の向こうで目が離せません、
ね、甲子園もあるし。
はい、
野球、野球といえば和江さん、
何でしょう。
話は野球、ハケジョッコ、
はい、
函館に行ってきたんだ。
はい、行ってまいりました。ハーフマラソンでしたけども、
ね、ハーフでした、まあ、ハーフでしたかって言ったってね。
はい、3回目なんですけど。
素晴らしい。
楽しく、
いいですね。
函館を、函館じゃないですね、ごめんなさい、函館を楽しんでまいりました。
まあ大したもんですよ、毎回思うには。で、いきますか、知事選
挙。はい、それではご紹介していきます。満身に絆創膏のマイナちゃん、
うん、
満身に絆創膏のマイナちゃん。
マイナちゃんってことは、あのキャラクターがあるんだ。
マイナンバーのキャラクターありますね、うん、うさぎ。
あ、うさぎなの。
はい、
へえ。まあ本当に、うさぎいっぱい絆創膏貼ったりして大変だろう。
目や耳が1、うん、マイナンバーが一人に一つであることを示しているんだ
そうですよ。あ、
そう、白うさぎの妖精マイナちゃん。
あ、そう
でした。
マイナちゃんも大変だね。
処理水に水を掛け合う情報戦、
うん、
処理水に水を掛け合う情報戦。
数字で大丈夫だって言うけれど、数字だけの問題でないものな、
ね、いろいろ風評被害もありますしね、うん、そうそうそう。時を越えタイタニックに合唱し、
うん、
時を越えタイタニックに合唱し、
またタイタニックの姿がねテレビに映し出されて、
ね、
まあ、映画も思い出すけれども、まあ金持ちの道楽だな、あれもな、
うん、そうでしたね、うん、今日は3句ご紹介しました。
はい、あと坊さんのやつ
最後に。あ、そうでしたね、失礼いたしました、うん、能力と世襲紐付け土台無理、
うん、
能力と世襲紐付け土台無理。
つまりあの首相のバカ息子のことを言ってるわけですね。
そうです
ね。でも彼はね、一応秘書官をやってるということはいずれはお父さんの後を継ごうと思っているわけですよね、うん、で周りはバカだなと思っても地元の人たちはそう思ってないわけでしょ、うん、で思い出すと、あの前防衛大臣の岸議員ですよ。つまり安倍元首相の
弟さんですよね。
そうそう、もうヨレヨレで、あの車椅子に乗ったりして、で防衛大臣大丈夫なんだべかと周りは思いましたよね。
就任された頃はまだ、
でも青なればさ、やめねやめねやめ。
そしたら退陣するあたりはね、かなり、うん、
去年の12月に引退表明した時ね、その時ね、病気の治療に専念したい、この辺りで息子に譲りたいという発言、
うん、
アホだなと俺はもう思ったんですけど、まるで自分の領地を息子に相続させる戦国大名みたいな言い草で、まあ、世襲が当然だと考えているようだと批判はされました。
多いですよね、政治家の世襲は ね。
でも地元の選挙区とか自民党の内部ではそんなことは問題にならないと、そんなんですよ。この辺のその、感覚がね、どうもね。で実際その安倍首相が撃たれて後に、なんですか、昭恵夫人を担ごうという動きもあったんですよね、うん、
ありましたよね。
まあそれはなくて正解ですけど、またぞろあの昭恵さんがこう、
うん、
あの人かちゃまじい人だもんね。
まあ安倍さんの意思を伝えたいということなんです
いやほら、あの今の選挙区が新しくなってごちゃごちゃごちゃごちゃやってるでしょ、はい、でですね、里見ドクターはこういうこと言ってますね。創業者一族が社長職を継がせるのは相続に関する事情、株とかね、分かると、うん、で親の仕事をぜひ子供にもやらせたい、子供の方も親父の仕事をぜひ自分もやりたいと思うのはなんか嘘くさいと、特に政治家は公職ですからね、公職を私物化するなんていうのは倫理的な話の前にもう なんかあるんでねえかというね、つい勘ぐると。で世襲を前提とする職業に歌舞伎役者がある、
はい、
基本的には ね、父親がものを言うと、うん、でね、歌舞伎では御曹司は子役で舞台に上がる頃からみんなが寄ってたかって助けると、子役は一本調子の方がいいとされて、何寝たり やまん、あれね、俺も思うけど、あれ別にあの歌舞伎の文字をしてなくてもその辺のわらしでもやれますよ。でもみんながちやほやするのはその血筋で周りが支えるからですよね。
そうなんですかね。勘玄君にはちょっと才能がありそうな一方で感じがいたします。
落語は何だか引き目ですよ。落語、まあ、めごやんでね、落語は単独芸だから周囲の力で引き立てることはできないでしょ。だから二代目いるけどよっぽど、つまり親方というかその、先生というか師匠というかとそっくりだとまたダメでわけですよ ね、
そうですね、
自分の個性を出さないとね。ところが何度も言いますが、あの政治家の場合は家老のごとく後継者をその支える人がいると、歌舞伎もそうですね、一門を盛り立てると。だから形通りに選挙をやれば当選していくと、
うん、
で稀にたまたま力を発揮する2世や3世の政治家が出れば万々歳。そうでなくてもね、
うん、
形通りやっていけば、まあ、次につながると。さあこれがね、まあ、果たしていいのかどうかですけど、まあ、平和の象徴でもあるような気もしますね、
うん、
それでいいんだんでね。でね、
はい、
これは有名な昔の、163年ぐらい前の話、万延元年、あの有名な勧輪丸ですね、
はい、
勧輪丸で幕臣の勝海舟がアメリカに行って、で帰ってきて老中たちに報告すべく途上したと。
はい、お土産話はどんな内容だったんでしょう。
たらね、さてと老中の一人が、アメリカというのはどのような国じゃ。老中というのは今の閣僚で、譜代大名から選ばれて、無論家柄で選ばれるために歴代有能な人は少ない。さっきしゃべったように稀に出るけど、
うん、
まあね、凡庸という。でこの時期の勝海舟の心には危険思想が宿っていたと。危険思想というのはそのもう幕府は危ないと、日本国というね、大きな単位で考える、そういう人幕臣にはいないわけですよね。でアメリカ中のはどのような国だと聞かれた時に、
はい、
はい、アメリカというのは賢い人が上にいる国でございます。
耳が痛い。
居並ぶ老中たちは皆嫌な顔をした
そりゃそうでしょうね。
8年後にそして幕府は瓦解すると、
はい、
ね、
うん、
でこの辺がね、
うん、
あのこれも有名ですよね、坂本龍馬ね、あの勝海舟の弟子ね。でね、龍馬は初めに最初の頃ね、つまりワシントンね、アメリカの初代大統領ワシントン家が例えば徳川家のように世襲していると思ったと、
うん、
で勝海舟に聞いたと。ワシントン殿のご子息はどうなされておりますかと聞いたら、海舟は子孫がどうしているかアメリカ人の誰も知らない。この一言でやっぱり龍馬の天才、うん、トンをしたって書いてますね。
トン
つまりたちまち悟ったという、その一言でね。そしてさらに聞いたそうですよ、アメリカ大統領というのは普段何してるんですか、何を考えてるんですかって。勝海舟はね、例えば下働きの女の子たちの給料のことを心配していると海舟が言った。こういう言い方は勝海舟の表現癖というべきもので、具体例を一つ挙げるとあとはまあ相手に想像させると、この一言が龍馬の革命思想になったと。で後にその一緒に働くその桂小五郎ね、木戸公院にね、日本の将軍は歴代一度たりともそんな心配したことがあるかと、ね、だからその辺がね、のパッとひらめく、その一を聞いたら十を知るという。だからね、やっぱりそのずっとただただバトンタッチ、子供にバトンタッチしていく、
アメリカはそんなないということですね、
そうですね、たまにはあったとしてもね、
日本ほど、
日本はね、
だからがっちり固められてるわけではない。
それをその平和の象徴と見る人もいるでしょうがね、うん、まあそういうことでございますな。
はい、はい、それではプラスワンに行きます。
今日からね、
はい、
ケイシー・リンデンという誰も知らない
初めて聞きました
でしょ。ただ金曜日にかける、ね、金曜日にかけるこの曲を聴けば、
はい、
あの人か、あの曲かって分かります、うん、ということは月曜日から木曜日までは誰も知らない、
はい、
まあつまり一発屋です。で今日の曲はね、はい、イントロでね自己紹介してる、珍しいですよ。
そうですか、
はい、聞いてください。
ケイシー・リンデン、 Somebody Loves You。